皆さんこんばんは、三海です。キープグリーン&ブルー、ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は5月1日日曜日、クイーンズスクエア横浜1階クイーンズサークルで開催されたみなとみらいキングダムスプリング2022で公開収録した様子をお届けしています。ゲストは公益財団法人神奈川海岸美化財団の柱本健二さんです。柱本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柱本さん、昨日のお話ですと、活動を始めて31年、はい、横須賀市走り水海岸から湯河原町、湯河原海岸までのおよそ150キロの自然海岸の清掃を手掛けるほかにビーチクリーンをする人たちの支援もされているということでした、
はい。
で、昨年、2021年度の活動報告がホームページでも発表されていましたが、何やら嬉しいことが分かったそうですね。
はい、これね、何が嬉しかったかっていうと、個人のボランティア、ビーチクリーンボランティアがぐーんと上がったんですよね。これはね、すごく変わったことだったんですよね。で、これまでね、ビーチクリーンボランティアの申し込み件数で過去最高が2019年かな、で1300件ぐらいだった、じゃあ昨年度はっていうと、これも2000件超えてきました。で、大体 1.5 倍ぐらいまで増えたんですけども、その増えた中身っていうのが全部ね、これ個人なんです。個人がぐんと増えたんですね。で、これまでってビーチクリーンボランティアさんって大体年間16万人ぐらいいたんですけども、その主たる人たちっていうのはもう団体だったんですよね。で、団体の方っていうのはどうしても活動が週末に偏ってる、で第一日曜日にどっかに江ノ島とかいう感じで固定の時間、固定の場所っていう風にね、やっぱり固まっちゃってたんですよね、決められちゃってた。で、増えたね、今回のこの個人の人っていうのはね、そういうところがねないんですよ。だから面白いんですよね。だから個人の人っていうのはもう平日でもこの動くような人がすごい増えた。時間からこう解放されて、で場所もね、固定の海岸じゃないですよね。ゴミが多い場所どこですかって聞いてきて、もうゴミがここの海岸多いって言ったら、もうそこに目がけていくっていう、ものすごいね、速さとこの機動力ある人がぐんと増えたのがね、この2021年度一番変わったことですね。
その年齢層とかって分かってます？
これね、面白くて、コロナ禍でリモートワーク、あとリモートの、この学生もリモートが普通に普及しましたよね、はい。なので一つが社会人が増えた、もう一つがね、 Z 世代って言われてる、この若い世代がすごく増えました。これはね、大きく変わったところですよね。
その若い世代がそこまでそのビーチクリーンというか海洋ごみに注目するきっかけって、そのまあリモートが普及し始めたということ以外にどういうことがあるんでしょう？
やっぱりね、一つがやっぱり SDGs がここまで普及してきて、やっぱり自分たちが身近で何ができるかって、やっぱ彼らが考えた時に、あの一つの答えがやっぱり海ごみへのアプローチ、それからビーチクリーンやりたいなっていうことだったんですよね。だそれがね、すごく増えたいうことだと思いますよ。で、社会的な関心が高まって、で時間もできた。でもう一つ大切なことがあって、じゃあビーチクリーンやりたいという時にゴミ袋を提供する、であとね、ゴミ袋の提供だけじゃダメですね、ゴミの回収まで美化財団っていうのは、これボランティアの方にこれ無償でサポートしてるんですよね。でビーチクリーンボランティアの受け皿がきちんとある、そうすると皆さん活動が、ああここでやれば簡単にできるんだっていうことで一気にぐっとね増えた、これあたりが理由だと思いますね。
私もあのよく個人でビーチクリーン行ったりするんですけど、そうすると、まあ、友達から自分もやってみたいんだけど、でも持ち帰るの大変じゃないって聞かれるんですけど、これやっぱりもう神奈川海岸美化財団さんに事前に連絡をして、ちゃんと回収してもらえるっていうのはすごいメリットですよね。
これね、本当に大きいと思うんです。で、先ほど申し上げたようにね、個人の中でもこの機動力があって、もう平日明日ゴミが上がったらすぐ行くっていう人もいるし、自分が気が向いた時、ね、時間がある時に、ね、海岸行った時にちょっとゴミ拾いたいっていう人もすごいたくさんいるんですよ。そういう人にはね、連絡いただいたらもうゴミ袋まとめて送ってって、ここの海岸だったらここに置いといてくださいなって、これ連絡するんですよね。なので皆さん好きな時行ってゴミ置いておけばいい、そんなねスタイルの人もすごく増えて、だからみんなありがたいんですよね。だからそれがね一番嬉しい。
あとその場所によって燃えるゴミ、うん、燃えないゴミ、うん、リサイクルゴミなどいろいろ分かれているのも私一つ勉強になって好きなんですよね、
うんうん、そうなんです。海岸ゴミって皆さんの家庭のゴミってすごく細かく分別するじゃないですか。海岸ゴミってなかなかそれができない。基本的に燃える燃えないなんですよ。その基準っていうのは海岸のある市町の基準によってこれ異なるんですよね。だから平塚市だったらこのペットボトルは、うん、燃えないなのに藤沢だったら燃えるに入れるとかね結構変わるんで、そういうところはちょっと気をつけていただきたいとこかなと思います、う
んね、
う
ん、でそれでなんか気づけることは自分たちのお家に帰ってからもね、うんうん、実践したりとか、うん、そういうふうにつながるのがそのビーチクリーンだけど終わらないのがいいですよね、
うんうん、いやそうなんですよ。だから、ね、ビーチクリーンってね、ゴミがなかったから意味がなかったとかそうじゃなくて、これ一つの気づきの学びのね時間でもあるんですね。ね、かっこいいこと言うと、うん、なんかね拾ってなこんなゴミがあるなっていう時にこのゴミってどっから来たんだろうとかね、タバコのゴミがあったらタバコのゴミってどっから来たんだろうってね、少しね例えば親子で行った時にそんなことをね学んでいただけるとまたねその時間が意義あるものになんじゃないのかなと思います、
うんうん、本当オールシーズン神奈川海岸美化財団さんはもう常にこうビーチクリーンされていますが、はい、今の季節、うん、この春から初夏にかけてとか、うんうんうんうん、どのあたりにゴミが多いんですか？
そうですね、やっぱねこの春から初夏ってもう今日もクイーンズスクエア横浜すごい人来てるじゃないですか、うんね、で春って人が動き出すんですけどもゴミも動き出す。
あれ人に合わせて？
そうやっぱゴミも動き出すシーズンなんですよね。で、うんちょっとね長くなるけど冬って天気安定してる、ね、西高東低で天気安定してるじゃないですか。で夏はこの太平洋高気圧が張り出しました暑いですって言ったらこれまた天気が安定してる。その間の春って天気が周期的にこう変わるんですよね。そうするとゴミは動き出すし、冬の間止まってたゴミが春になると一気に動き出してゴミがねすごく増える。だ結構ね秋は台風っていうイメージはあるんですが春も結構ねゴミが多い季節なんですよね。
あれということは、うん、そのゴミが動き出す季節に、うん、ゴミが打ち上がるとか、うん、ゴミが多くなる海岸も変わってくるってことですか？
うん、これ変わってきますよね、うん、だから今だとじゃあどこに具体的に多いかっていうと3つありますね。1つが藤沢市の片瀬東浜で、もう1つが平塚市の東ヶ原で、3つ目が小田原市の三の海岸、ね、この3つが今ね非常にゴミが多いんですよね。でこの3つにはねこの共通点なんですけども、なんかわかります？
あれちょっとこの辺りで火曜日は終了とさせていただきまして、はい、3つの共通点はまた明日伺っていきますFM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜も公開収録でゲストにお迎えしたのは公益財団法人神奈川海岸美化財団の柱本健二さんでした。柱本さんありがとうございました。
ありがとうございました。